都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。この間ね、新宿歩いてたんですよ、奥さんとね。
はい、
夜中ですよ、
うん、
夜か、夜中っていうか、
うん、
歩いてたらなんかドイツフェアやってて。
ああ、新宿ね、
うん、うん、
いや、たまにやってるね、そういうの。
ソーセージ、ウインナーか、うん、
ソーセージとビールと、
うん、そうそうそうそう、
ドイツ発祥みたいなものをいっぱいあるやつ、
うん、そうなんですよ、うんうん、食べながら、まあ、ドイツのビール親しんでくださいねみたいな回なんですけど、
うん、
奥さんがもう無類のビール好きやからさ、
うん、
ほな行こうかってなって行ったんですよ、
うん、
で行ってね、まあ、それなりに飲んだりとか食べたりしてたら、
うん、
なんかすごい騒いでる連中がいたんですよ、グループが。
まあまあ、そういう場でもあるからいるよね、う
ん、
まあ、
だいぶアルコール入っとんなと思って振ってみたら、
うん、
僕は結構応援してる格闘家の方だったんですよ、
うん、
もうそれこそ、うーん、生で見に行って応援してますし、
うん、
結構ショックで、だから
騒いでるのが、試合を、ね、見てるくらいって
ことだよね。そうなんですよ。でなかなかいないよね。ビールガブ飲みしてるっていうのは格闘家がね、
まあまあオフならまあまあいいっちゃいいけどね、悪いことではないけど、ない
けれども、そんな、しかもランキングも上の方の人がそんなことしちゃっていいの、うん、と思って、
まあちょっと管理ね、大丈夫かなと思って、ね、
うん、そうなんですよ、うん、って思ってて、でも近くで見たいからさ、体つき
まあ見たい、
筋肉とかやっぱ近くで見るとすごいのよ、がたい、
うんうん、
うわすごいなーと思いながら見てたら、
ま
あね、やっぱキャンペーンガールがいるんですよ、
キャンギャルが、
うん
うん、
そこにいて、なんかドイツの服着てるんですよ、
うんうん、
ちょっとね、肌薄めのやつ、
バドワイザーみたいなやつ、そう、
肌が見えるようなやつ、
うん、
で
バドガールみたいな、
いててその子のとこ近づいていくんですよ、
うん、
近づいて、あのね、ほんと好きなんですよつって、
うん、男がね、
うん、キャンペーンガールも、うん、はぁーって言ってて、覚えてくださいね、覚えといてくださいね、この坊主頭、キャッキャッキャッキャッキャッキャッって笑って、
うん、
すっごいショックで、
クソつまんないね、
うん、つまんねえし、
うん、
キャンペーンガール口説いてるし、
うん、
仕事中じゃない、
うん、
絶対ついてこないし、
本当にうざいと思うわ、
ついてくるついてこない関係なく、
うん、
しかもなんかその裏ではね、ドイツのなんか民謡みたいなのだったりするんです、なんたらかんちゃらかんちゃらかんちゃらっつって、うん、聞いてんですよ、うん、そこのもう近くでわーきゃわーきゃ騒いで
まあまあ酔っ払いだね、いわゆる、うん、
でもそれもう耐えられなくなって僕、
うん、
言ってやったんですよ、僕
なんて、
借りるだけ借りてばっくれろ、警察や弁護士が間に入ったら普通の闇金は泣き寝入りしちまうよってね。
いやいや、おかしくない？え？
ん？
借りるだけ借りろ、
うん、
いやいや、そこはあれじゃないの、注意するとこじゃないの、だって
あ
いや、そいつの態度とかを注意するとこじゃないの、
ヤクザは顔で売ってるからな、てめえの名刺に書いた借金は踏み倒さねえってね。
なんか金のことばっかり言ってるけど、
うん、
全然金の話出てきてないじゃん、その
部屋のドアを閉めるなよ、監禁罪になっちまうからなてね、
うん、うん、ちょっと全然話が見えてこないんですけど、
言ってやりまし
たよ、何の話してんのかな、
あ、すいません、これ闇金牛島くんの名言でした、申し訳ない
牛島くんの名言
だ、牛島くんが言ってる言葉でした、申し訳ない、ちょっと、
うん、
今読んでて、
うん、
闇金牛島くんを、
はいはいはい、
ちょっとすいません、
だいぶね影響されてる、ね、
そうなんですよ、申し訳ないです、
言うことあるでしょ、他
に闇金業者は法律盾にされたらとことん弱者だな、
うん、
ですかね、じゃあ言うことってい
や、まあ闇金ならね、
うん、
うん、違いますから、
あの
格闘家の人ですから、
ちゃんと言ったことで言いますよ、
うん、
大きい声出るんだなでちっちゃい声、
お前がちっちゃい声で、
ちっちゃい声で言いました、
うん、
がっかり、
つぶやくように言ったんだ、
がっかりしたよっていう顔はでも本当にもうすごいしてやりましたけどね、
う
ん、
いやもうでも気づいたの
気づいてないです、あっちは、
あ、気づいてないんだ、
一応まあ話できるぐらいの仲なんですけど、
うん、
がっかりしたよっていう顔しましたが、あっちはもう酔っ払いに酔っ払ってたんで、女の子しか見えてなくって、こっちには全然、
まあでもちょっとね、 そういう部分もあるんだろうね。
いやあるんでしょうね。格闘家ってやっぱストレス溜まるっていうしね。なんか負け続いてるとね。
うん、大変なんですよ。
はい。では行きます。教えて都市伝説。
はい、
はい、これはですね、我々が話したい話をするというようなお話なんですけれども、うん、企画なんですけれども、
うん、
しきたり、
うん、
結構僕いろいろね、昔もですけど神社の参り方なんでね、そういうしきたりを話させていただいたりしたんですけれども、うん、まあそれのですね新作ですね。
新作、
うんうん、このしきたり実は怖いんですよっていうお話させていただきます。
はい、
まず一つ目です。お箸。
うん、
まあ、我々日本人ね、うん、まあ、箸を使って食事するじゃないですか。
まあね、うん、アジア圏は結構行ったりしますね。そうそうそう、
中国や東南アジア、うん、まあ、モンゴロイドに共通する文化なんですけれども、うんうん、その中でも日本人って実は箸を食生活に取り入れたのが結構早い方なんですって。諸説あるんですけどね、
アジアの中でも早い方だ、
う
ん、
そう、
うん、
8世紀のですね、まあ、成立した古事記とか日本書紀とかにもその記述があるんですよ、箸使ってますよみたいな、
うん、
中国から伝わったというのは定説なんですけれども、
うん、
縄文時代から実は日本独自の習慣として箸を使用していたんではないかなんて言われているんですよ。
そんな前なんだね、
うん、というのも、うん、北海道とか福井の縄文の遺跡からは、
うん、
木や動物の骨で作られた箸のようなものが出土してるんですよ。
うーん、
まあ、もしかしたら使ってんじゃないかなという。
いや結構形も揃ってるみたいな、長さとかも、うん、
おいいこと言いましたね、
うん、
実はこの頃は箸は1本、
うん、
うん、先をねまっすぐじゃなくてピンセット状に曲げて使っていたんではないかなと言われてるんですよ。
全然じゃあ今と違う感じじゃん、
う
ん、
そうですね、うん、ピンセットなんかでっかいピンセットみたいな感じで箸を使ってたんですって、
うんうんうん、
しかもですよ、
うん、
自分の食事じゃなくって神へお供え物を運ぶための道具だったと。
神具、うんうん、
神の道具だったんですね。
直接触らない方がいいものなんだ。
そうです、正解です、
うん、
神に捧げる大切な食事を人間が素手で扱うわけにはいかないんじゃないかということで、うんうんね、まあ、ピンセットみたいな箸を使ってたんじゃないかなと、
うんうん
うん、で現在でも神社とかだとね、厄除け祈願とかにお祓いをした箸を、うん、まあ、もらうことができるんですよ。
へー、
あと東京でいうと日枝神社とかね、まあ、はじめとして古い箸に感謝してお炊き上げをするというお箸を供養する。
え、普通の箸を、
うん、
箸、いや、あの一般的に使ってるやつをお炊き上げするの。
そうそうそうそう、お炊き上げするという、
ま
あ、箸供養なんていう神社もあったりするんですよ。
それはすごい、うん、知らなかった、
まあ、長年使ってきた箸には使用者の霊が宿ると、魂が宿るからそのまま捨てちゃいけないんだよということで、神社で供養して霊を取り出す、
うん、
そのまま捨てたりポーンとしちゃったりすると、その霊というのが悪霊になって災いに見舞われるなんて考えられたんですって。
じゃああんま良くないってされてんだね。
そうなんですよ、
箸捨てちゃうので
神具の一つとしてその歴史が始まった日本の箸っていうのは、
うん、
まあ、日本で始まったそれゆえさまざまなタブーがあると、
うん、
神聖なまあ道具なんだから捨てちゃいけないとかね、うん、で最も有名なのが他者と箸から箸に食べ物を渡してはいけないですよ、
うん、
行儀悪いですよ、
なんとか橋って
言うじゃない、
うん、
これっていうのは骨上げを連想させるからです。亡くなった人の遺骨をね、
うん、はいはい、2
人で橋で持ってグッと、そうそうそうなんですよ、うん、それを連想させるからダメなんですよと、
うん、
で茶碗に箸を突き立てる、
うん、
これも枕元に置く、まあ、枕飯、ね、
死にを連想させるからとか、ね、
うん、なんですよ。だからこれダメですよって言われてるんですね、
うん、
霊をあの世に送るための儀式を日常生活で行ってしまうと、うん、死を招き寄せる、うんうん、不幸なことを招き寄せると恐れられたから、そのまあ葬式で、
はいはい、
行うような骨上げとか枕飯っていうのを、まあ、普通の私生活やってはいけませんよっていう、
うん、そうね、うん、言われてるね、未だに言われてんじゃない。
そうなんですよ、うん、あと両の手のひらで箸を挟む拝み箸、
うんうんうん、
拝み箸
あるね、
うん、あるでしょ、これも葬儀を思い起こさせるマナー違反、
うん、
で箸で茶碗や机などを叩く、これも危険、ダメです。
これはでもやりがちだな、
これは、うん、叩き箸といって、うん、悪霊を招く仕草と言われてるんですって。
へ
え、子供がガンガンガンガンガンガンガ ン, ガン、うん、ご飯まだみたいな、食べたいよ早くっていうのは、うん、あれは悪霊とご飯を招き入れるんですよ。
へ
え、お母さんがご飯持ってくるからね。
そうなんだ、
うん、 でご飯あ分かった分かったよってご飯を招き入れながら悪霊招き入れて、
まあ、ご飯も来るけど悪霊も来ちゃうと、
もう分かった分かった分かったよって言うけどね、ご飯と悪霊が来ちゃう、
げんこつされるかとかだよね、
そうそうそう、げんこつと悪霊かもしれない、
うん、
その他にもですよ、食事の際の礼儀として洗い箸、
うん、
汁物をね、
うん、
であの箸洗う、
うんうん、
ダッとしてね、あれも礼儀悪いですよね、行儀悪いですよ、
うん、
あと
あんま見ないけど
刺し箸、いや結構年配なことやりますよ、
おそう、
うん、刺し箸、
うん、
箸で人を刺す、
うんうん、
あと羽箸、嫌いなもので、あ、嫌いなものを箸で弾く、
うん、
あと迷い箸、何を食べようかなって箸持ったまま、まあ、食卓の上で箸をぐーっとぐるぐる回すみたいな、うんうん、それも忌み箸、禁じ箸と言われる暗黙のルールなんですって、
行儀が悪いからじゃない
んだ、じゃないんですよ、
うん、
これは暗黙のルールで、要はまあ神様にね、神様扱う時のアイテムを、
うんうん、
日本でね、日本でもって食生活で使ってるというのはあるから、だからそういうこともあるから、そのちょっと、まあ、悪霊を招いたりとか、うん、いろんなものもあるからちゃんと使いましょうね、ま、という、うん、
禁じられてることは意外と多いんだね、
う
ん、じゃあ
そうなんですよ、というまあお箸のお話、
うん、
実はちょっとね扱い方を間違えてしまうといろいろ怒られたりしちゃうかもよというお話でした、う
ん、なるほどね、
次、結婚指輪、
うん、
僕もしてます今ね、
してるね、
してます、うん、奥さんもしてます、岸本さんはしてません、なんででしょう、
結婚してないから、
結婚してないからですよ、
シンプルに
日本でね、うん、初めて教会式、キリスト教会の教区式の、結婚式が行われたのは、
うん、
1873年、
うん、
もっと前だと思いませんか、
うん、そう、意外となんか、うん、あの最近だなと思った、
そうなんですよ、日本で初めての教会式の結婚は1873年明治6年のことなんですけれども、うん、まあ、近代化のために外国の文化と技術を取り入れようと明治政府は多数のですね外国人の教師を招いたと、
うん、
その一人が東京の神田淡路町の共立学園、現在の開成中学校とか高等学校なんですけれども、
うん、
そこで教鞭を取っていたイギリス人のフリールという方なんですね、
うん、
彼は日本人の士族の娘である静香と結婚するんですよ、
うん、
でそこで催されたのが日本で初めてのキリスト教式結婚式だったんですってね、うん、だからイギリス人が日本人と結婚したから日本の式ではなく教会式を使った、これが初めて1873年ですね、
うん、
でその後も日本の伝統的な神前結婚式を選ぶカップルが圧倒的だったんですけれども、
うん、
キリスト教式が急増したのは実は1990年以降なんですよ、
うん、より最近だね、
うん、そうなんですよね、うん、でウェディング情報誌とかホテルや結婚式場の営業活動で、
うん、
あの増えていったんですって、キリスト教式が、
うん、まあまあ、なんとなくそんな感じだろうなとは思うわ、うん、
でなおかつ教会で式を挙げる有名人の影響とかね、
うん、
今逆転してますよね、
宣伝が多いもん、圧
倒的に、そうなんですよ、
うん
うん、で今逆転していてキリスト教式の方が神前結婚式よりも上、
うん、まあね、外国への憧れが強いから、う
ん、
日本人は
圧倒的上なんですって、
うん、
ウェディングドレス着てチャペルで結婚指輪を交換するという儀式にドラマとかいろんなものも使われてて多くの日本人女性が憧れるんですよ、
うん、
ああいうのって男が選ぶんじゃなくてやっぱ女性がね、
うん、
花形だし主役だから女性が選ぶじゃないですか、
うん、
となるとやっぱりドラマとか有名人とかがやってるようなものをやっぱ着たくなっちゃいますよね、
うんうん、
でこの時ですよ、結婚指輪を交換するという儀式がありますけれども、うん、この儀式とは実は人を縛る鎖の意味なんですね、結婚指輪は。
まあまあでもそうだろうね。
でギリシャでは、
うん、
これ罰であったと伝えられてるんですよ、結婚指輪が。
え？罰？
うん、
うん、
古代ギリシャ神話にですね登場する神の一人プロメテウスはですね天界から火を盗んで人類に与えるんですね、
うんうん、
これに激怒した最高神ゼウスがプロメテウスに与えた罰の一つとして、
うん、
さらには今後の絶対服従の証明として鉄の指輪をプロメテウスにはめることを強要したんですね、
うんうん、
俺に逆らうなと、あと罰だお前と、
うん、
転じてヨーロッパでは指輪は契約の証となったんですね、
うん、それはわかる、うん、
で古くはですけれども昔は印鑑代わりに使われてたこともあったんですって、
うん、
結婚指輪がね、
そうやって、
うん、もう結婚指輪に印あるでしょ、
うんうん、
それにベニムって クッ
とそういうこと
やったりするんですって、うんうんうん、とかこの指輪を見たらどうこうみたいなね、
うんうん、
今結婚指輪もこれも同様で男尊女卑の世であった、まあ、古代から近代までヨーロッパでも婚姻は個人の意思とは関係なく家と家との契約、うんうん、
家からね、
で、
あったね、
人身売買ですらあったじゃないですか、
うん
ね、その結婚が ね、
まあ、ね
で結婚の際に夫が妻の家に保証金を差し出す、
うん、
その契約の物証として指輪をもともとは送っていたんですって。
だ契約書の代わりだもん。
そうです。
うん、
なんですだから鎖、罰なんですね。
うん、まあまあね、わ、うん、からなくもない。
また略奪婚がはびこっていた時にですね、
うん、
あの新妻が逃げられないよう鎖で縛っていたという歴史があるんですけれども、
うんうんうんうん、
その名残が指輪じゃないかっていう説もあるんですよ。
だから俺のもんだっていうのがわかるみたいなことだよね。
うん、そうなんですよ。
うん、
で。まあ、神父の左手薬指を縛るのにも実はこれ理由があるんですね。縛るって結構意味はね、
うん
うん、情愛の象徴である心臓に近い左手のそれも薬指は特別な存在だと、
うん、
女性の性的な魔力が発せられていると考えられたんですって。
左の薬指の、
そうそう、薬指、左手の薬指が、うん、そうなんですよ、
うん、
性的な魔力が発せられている、うん、だから指輪をはめて男を惑わす魔力を封じて自分だけのものにするという意味もあるんですね。
封印するんだ。
そう、他の男を引き寄せないようにするという、
うんうんうん、
でそのいきさつすべてに曰くのある、まあ、結婚指輪なんですけれども、
うん、
現代日本では給料3ヶ月分のとかってね、
あ、
金額のものを送るべきなんと言われてるんですけれども、ね、うん、これっていうのも高度経済成長期の、
うん、
まあ、宝飾会社が打ち出した単なるコマーシャルなんですよ、
ね、
コマ
ーシャルでコピーライティングみたいなもんだよね。
給料3ヶ月の、うんうん、3ヶ月分の指輪を用意したよみたいな、うん、そのコマーシャルでもって今やってるから
すごいよね、うん、今なおだからそれが続いてるのもね。
もともとは指輪にお金をかけるなんていう習慣はなくって、うん、結婚指輪にね、
そうそうそう、
もともとは鎖罰でもって縛ってたから安価なものだってた
いやそりゃそうだよ、だって後悔にする意味わかんないもんね、うん、それで、
うん、っていう話なんですよね。
じゃあもう完全に勘違いしてんですね今の人たちは。みんな
だから結婚指輪のルーツっていうのは実はちょっと恐ろしいものなのかも、うん、説ですけどね。
まあね、
全てそうではなく
海外の話だしね、
うん、だし今こういう風にお金使って男性がね、うんうん、その女性に送るっていう、
ね、
うん、
やつとか
ものになってるから綺麗なものダイヤとかつけたりとかね、うん、まあ、それはそれでいいんじゃないかと思うけれども、もともとのルーツはこれなんですよというお話でした。もともとは怖いしきたりですね、
はいはい、うん、いいじゃないですか。こ
ういう暗いのが続きますよ。
いやいや俺好きよ、
うん、あ、どうですか、
あの、うん、なんか本当はこうっていうのは、
うんうん、
やっぱ知っときたいね。
次行きましょうか、ちょっと怖いのいきますよ、うん、じゃあまた、うん、処女権、
ほう、
はい、
聞いたことない。
結婚をした男女が初めて共に迎える夜を初夜、
うん、
いますよね、
うん、
2人はこの時まで守ってきた純潔を互いに捧げて、うん、晴れて夫婦となるみたいなね、
うんうん、もう純潔守ってないけどね、
守ってないですよ
今は。
今はもうあまり重きを置かれなくなってますよね、
うんうん、
なんだけれどもその純潔を望まぬ相手に奪われてしまうという時代もあったと、
うん、
婚約とか結婚したばかりの新婦を新郎よりも先に抱く権利、うん、初夜権というものが古代から近代にかけて広く認められていた地域があると。
ほう、
怖くない？
権っていうのはあの
権利の権、
権利の権ね。
そうなんですよ、
うんうん、
新郎よりも先に抱く権利、守ってきた純潔を、
はいはい、
奪えるという初夜権というものが
横取りとかね、ファストパスみたいな、
うん、ファストパス、そう、ね、ファストパスみたいななもんですよ
最悪だけど、
最悪の、うん、ファストパスですけれども、
うん、
初夜権を主に有していたのは、
うん、
みんなが有せるわけではなく、
うん、
村長とか、
あ、権力者、
そうなんですよ、権力者なんですね。
今と変わんねえなその辺は、
う
ん、
未婚の処女というのは村全体の所有物であり神のもの、とされる時代があったと、
うん、
で嫁ぐには一旦神の嫁になるという必要があったと、
うん、
そのため神の代行者である神主や神官、あるいは村長などが相手を務めて処女を奪うと、
うんうん、
それは神様にお供えしているよという、
はいはいはい、
捧げているという意味、
あ、聞いたことあんな、そういう、
その後に、
うん、
あの新郎に渡すという時代があったんですって、
うんうんうん、はいはいはい、
でまたですよ、女性が生理や出血流す血を不浄って言うんですよ、うん、これ産婦浄と言いまして、確かね赤婦浄とかって言うんですけれども、その概念が古くからあるんですけれども、処女、うん、を失う時に伴う血もこれ同様なんですね、
うん、
生理や出産だけじゃなく
汚れみたいな
ことなんですよ、
うん、
汚れなんですよね、これ赤い汚れだから、汚れを恐れた人々は初めての成功をこれ神官に託したんですよ、
なるほど、
だから進んで渡したんですね、
怖かったんだ新郎は。
そうなんですよ、
うーん、
その処女の血を体に受けることによって悪いものが寄ってくるんじゃないか、不浄汚れが来るんじゃないかということで、神官、要は自分で払えますからね、その人の代わりにやってあげてるってことなんですよ。
なるほどね。
でこれ似た風習というのがヨーロッパでも中世まで見られたと、
うん、
でこうした処女を神に献上する行為が広まっていくんですね、
うん、
ここから怖いですよ、
うん、
長崎県、
うん、
ある地域では結婚を翌日に控えた神父が母親に連れられて神社を訪れた、
うん、
神官は神社の中に秘蔵しているペニスをかたどった木製の模型を使って、
うん、
娘の処女を奪ったという伝承が実は残されてるんですよ。
ほ
ー、これみんなやってました、
すごいね。
でこれ多分連れていくお母さんもやられてるんですよ、
うん、神官にね、完全にただ風習として、
うん、そうなんです、
もうね、みんな当たり前のことだったんだ、うん、
今やってないですよ、
うん、
本当もうかなり昔です
絶対無理でしょ、う
ん、
今は
無理ですよ、そんなことやってたら、
そんなんやったらもう、うん、ものすごい怒られます
よ、病気ですよ、病気になりますからね、うん、こんなん木なんて突っ込んでたら、
うん、確かに
危ないですから、
使い回しだしね、
うん、そうですよ、
恐ろしいわ、使い回しですからね、よく考えると
地域によってはレイプや乱行のようにエスカレートしていくんですよ、この伝承というのが、ね、うん、
まあ、なるよな、絶対なると思うわ。
福島県や宮城県では神父が神主でも村長でもない青年たちに身を任せなければいけないという村もあったんですよ、
うんうん、
だから新郎ではなく自分ではない誰かだったらば、
うん、
まあ、あの夫婦生活うまくいくじゃないかと、
なんか予売とかそういうのやってるとか聞いたことあるわ、
ね、
うん、
結婚前に限らずさらに若いうちから共同で処女を奪うということも行われていた、
うん、
大分県とか秋田新潟県ではお盆や旧正月の時に若者による乱行がこれ認められてたんですよ、
うんうんうんうん、
っていうのもこれは汚れを取りさらうという意味だからね、は
いはい、別になんていうかやりたくてやってるわけじゃないっていう感じの体にしてんだろうね、
そう、そういうことです、
おそらくね、
うん、でこれに娘たちに拒否権はなかったんですよ、うん、汚れ取ってやるんだからって言ってる、
うん、
俺らもやだよなんて言いながら食べてたもんですよ、
ね、絶対そうだ、
最低野郎ですけどね、
うん、
こうした習慣が実は明治時代まで残ってた地方もあるんですよ、
うん、
まあ、今ではね女性の権力も強くなりましたし、そんなあかんやろということで今では廃れてるんですけれども、まあ、主やはね夫婦だけのものというようになりましたけれども、奈良県にある飛鳥今須神社ではですね、
うん、
初夜の性行為の様子を実演する恩田祭りという儀式が今でも続いてます。
うんうんうん、なんか見たかもテレビで、
夫婦に扮した天狗とおたふくが初めて結ばれる姿を、うん、まあ、ちょっと演じるという、うん、でこれは五穀豊穣を願うものなんですよ、
うん、
またタイの伝統的な結婚式では新郎新婦自らが一つのベッドで抱き合う場面の芝居をする儀式があるんですね、
うん、
でこういうのも未だにちょっとだけれども名残が残っていたりするから、
うん、なんか、ね、エアーセックスみたいなやってる、
そう、
あるよね、
そうなんです、
祭りみたいな、
そうなんです、だからおそらくそれですね、うん、という、まあ、ちょっと恐ろしいですね、昔あったしきたり処女権というお話でした。
いやこれ今だったらどうなるかなとかすげえ思うわ。
いや恐ろしいです
よ。でもまあ実際売ってるわ、
ん、
今も。
あ、そうですよ、
中国とか、
はい、
そうだな、
そうなんですよ、
変わってないんだね、やったこと。
変わってないですよ、普通だってあのメルカリかなんかで処女売ったみたいな話してましたもんね、
う
ん、
オークションで、
オークションか、
そうそう、う
ん、そうそう、あのすごいですよ、かなり高く売れたんでしょ、美人のね、
そう、うん、そうだ、変わってないね、やってることは。
話がありましたけれども、
うん、
まあ怖いしきたりの話これ最後にします、続きますけれども、
はい、
乱婚、
乱婚、
乱れる結婚の婚、集団の中の、うん、なんて言いました今、
良さそうって思った、
良さそう、
うん、面白そうっていう意味 ね、
怖い怖い、集団の中の男女が好き放題に性的な関係を結び共同生活を行っていくというのがこれ乱婚なんですね、
うん、難しかった今、え、うん、
集団の男女が好き放題に性的な関係を結び、うんうん、共にまあ生活を送っていく、
うん、あ、パートナーを
たくさんいるという、
うん、あんま決めないで何でもいいんだ、
う
ん、
というのが乱婚、
そこにいるグループの誰とでもいいってこと、
そうです、これが婚姻スタイル、うん、
いいじゃないですか、
これ原始時代では一般的だったんですって、
うん、
一つの村で性を共有して生まれた子供は全員に育てていく。
あ、それはいいかもな、うん、面白い。
これはフリーセックスを意味するわけではなくって、
うん、
確実に子孫を残して遺伝子をつないでいくための手段、
うん
うん、ですから、子供をねたくさん残さなきゃいけないから、うん、かか性というものを、まあ、村の一つのグループで
共有していって、集合体として、
うん、そうですそうです、う
ん、だからみんなでね増えりゃいいっていう考えね。
生まれた子供は全員の息子、うん、娘、ね、そういうことよね、ということですよね、
うん、それ俺いいと思う、
うんうん、で人が猿から分化してまだ間もない頃です。文明的な家族制度や夫婦関係は存在していなかったんですよ、うん、縄文時代とかはね、
うん、
で医療と呼べるものもなく子供が些細なことで死んでいたため多く子供を産まなければいけないということが求められていたんですね、
うん、
一人のね、
うん、
旦那に一人の奥さんという制度だけれども、
うん
ね、一夫多妻制でもなく他夫多妻制でもなくそれともちょっと違う卵婚というシステムはそのためにね、まあ、都合が良かったと子供をたくさん産んで、
うん、
死んでいくからね
子供が確率が上がるからね。そうそう
そう、繁殖のために原始時代は卵婚を選んだんですね、
うん、すげえわかる、うん、それは
ネアンデルタール人とか、
うん
縄文人とか卵婚だったり説があるんですけれども、うん、チンパンジーとかヒヒも現在で もう卵婚が確認されているんですよ。
じゃあグループでいるんだ。
そうですね、
うん、
で卵婚をもとにして人類は少しずつ集団の秩序を作るようになっていくと、
うん、
で家族制度とか、まあ、一人の旦那に対して一人の奥さんっていうものが取り入れられてくることによって卵婚っていうのがちょっとなくなっていくんですね、うんうん、記憶が遺伝子に刻まれているのか共同体内での卵婚は祭りなどの旅に行われる一大イベントとしてこれは残り続けているんですね、
うんうん、
山間部や僻地の農村とか漁村とかでは昭和に入ってもなお行われていたんですって卵婚が、
うんうんうん、
奈良時代に生まれた歌書きと呼ばれる風習もその一つなんですね、
うん、
歌書き男女が求愛の歌を歌いながら相手を探すもので卵婚に及ぶこともあったというと。
で
神が降りてくるお盆などのお祭りともなればむしろ卵婚はこれ推奨されていて、うん、ここで授かった子供はたくましく育つんだよって言われてたんですって、
うん、
で変化の乏しい村の生活では、まあ、晴れというね舞台を設けて人々のストレスを解放するイベントが必要だと。
なるほどな。
その時に出会いが少ない社会での、まあ、縁結びとかお授けの機会でこの卵婚卵婚というのが行われたと、
うん、
あとですね、夫に先立たれた未亡人が童貞に手ほどきをするという、
うん、
満たされない性欲を発散する場でもあったんですね、うん、この卵婚というの
は、はいはいはい、
現代なんですけれども卵婚などが過去のものとなったと、
うん、
今でも怪しい都市伝説は残っているんですね、
うん、
東北地方の古い、風習で、
うん
まあ、そういう古い家に入った奥さんが、うん、夫の兄弟や舅とも交わらなければならないということがあったと、
うんうんうん、
もしかしたらどこかでまだ卵婚の風習があるかもしれませんよねと、
うん
まあ、そういうことを匂わせる歴史が多々あったりしたりとか、
うん、
古い僻地ではまだ残ってるんじゃないかっていう、うん、
噂はあるわ確かにな
んですよ、うんうんまあ、こういうお話でございます。卵婚どうですか。
いやいいと思うけどね。
いいというのは自分も卵婚システムの中に入れたこと、
うん、別に入ってたら普通にやってたんじゃないかなと。
あ、入ってたらね、それが普通だったら。で今どうですか。
今ね、
自分が好きなあの奥さんとか、
うん、
彼女とかがもう知らないもう神主に行かれるんですよ。
まあでもスワッピングよね。
そうそうそうそう、知らない男とかに行かれるんですよ。
まあでも
嫌でしょ。
制度としてやってんだったらまあありなのかなとか思ったけどね。
子供たくさんのため。でもその代わり子育てっていうのを悩むことはなくなりますよ。う
ん、ああ、みんながやるからでしょ。俺それすげえいいと思うんだけど、普通に。
みんながお父さんですからね。うん、文化とかあと家ができてね、
うん、
個人の、
うん、
でこれは私のものだよとかっていう、まあ、昔はその全部村にあったものはみんなで共有したんだけれども、女性も含め男性も含めですけれども、うん、それがもう持ち物とか一人の権利みたいなのが出来上がって卵婚とかがなくなっていったんですって、
うん、だからさ、欲なのかなって思った、その独占欲、
うんうん、あ、そうですね、
が強くなってきたから、それが生まれたんでしょうね。それ共同体よりも
こう
選んでんのかなとか思ってね、
うん、はいはい、うん、というですね、ちょっと昔実は怖いこういうしきたりもあったんだよというお話をいくつかさせていただきました。以上です。
はい、
ありがとうございました。